はい、始まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。だいぶね、あったかくなって過ごしやすいよね、毎日。
どうかな、自分もうちょっと寒い方が好き、
どうかな。いやでもなんかその最近結構休みの日散歩行ったりもしてて、もうだいぶ桜も散っちゃったけどね。
そうやね、
先週とかやったらなんかお花見鴨川に行ったりして、いやいい季節だなって思って。
あれ散歩ってあの健康のためみたいな感じで、
いや何やろう、なんか私ちょっと最近、まあ、ちょっと前に引っ越したんですけど、はいはいはい、前はね、清水寺の近辺に住んでたんですよ、で観光客もすごい多かったし、はいはいはい、当時は、なんかもう外出ても観光客にまみれてしまうっていうのもあってあんまり散歩とかせんかったけど、今あの左京区に引っ越して、まあ、鴨川があったりね、山があったり、
まあ、そうです、静かなところやね。
そう、だから健康っていうか、なんかまあちょっと行くかぐらいな感じ。
なるほど、
いや日々なんかこうのんびり過ごさせてもらってますけど、
自分はなんか最近ちょっとやってないけど、一時期その、まあ、あんま太りたくないっていうのもあって、健康のために、あの真夜中にデスメタルを聞きながら散歩するっていうのをやってて
マジで、デスメタル聞きながらさ、そう歩調ってどうなんの。
いやはや
なるんちゃ う,
こう真夜中やん、暗いやんやっぱり周り、でそのデスメタル聞きながら歩くと怖いし、テンポ速いから自然と早歩きになるのね。
なるほど、あそれがね、健康的なんだ。
そうあのすごく健康的に不健康なことをするっていう、一時期ハマってたんやけど、ね、まあなんかね、暖かくなってきたからまたやってもいいかなみたいな。
あ、いいんじゃない、デスメタル聞きながら。いやでも私なんかね、メタルってほんまに触れずにこう生きてきたのよね。
いいんじゃない、
そうなんか、まあデスボイスでわーってこうシャウトするなんか音楽でしょうぐらいな、なんかほんでみんな演奏スキルすごい高いんでしょうぐらいのしかなんかなくて、でもなんかこう、まあ、もちろん映画でメタルに触れることも多い中でさ、メタルってどんだけジャンルっていうか種類あんのみたいな。
いやもう、
ね、分からへんくなってきて。
分からん、もうだって、一部メタル界隈になると思う、その思想とかが絡んできてて、
あそうなんや、
そうそう、もうこっちから聞いたら同じでしょと思うのも、向こうからしたらもう思想が違うから、こっち側はペーガンメタルやとか、こっち側はブラックメタルやとか、よく分からへんことになってるっていうね。
そうなんや、いやなんかまあ去年かな、ヘビートリップ南海館で上映して、
で再上映中ですよね。
今そう再上映中なんですけれど、まあなんかその時にもいろいろその有人くんから聞いて、へーとかも思ったりしたけどさ、まあなんでヘビートリップ上映してるかっていうと、今度4月9日からロードオブカオスを上映することになったんで、またちょっと全然ちゃうんやけど、あのヘビートリップ、
そのまあまあでも一応北欧メタルシーンが舞台っていうのはまあ、
そうあの前哨戦として見といてもらおうかなと思ってさ、なんかヘビートリップはフィンランドが舞台やけど、フィンランドの、あの若者たちがノルウェーの、あのライブフェスに向かうみたいな、ね、
あれはまああのコメディ気味のロードムービーやったよね。
そうそう、めちゃめちゃ笑えるんよね、なんかこうほんまに売れへんメタルバンドたちがこうどんどん売れていくんやけどさ、まあ、その中でさなんか週末シンフォニック、トナカイ粉砕、反キリスト、戦争推進メタルっていうジャンルだ俺たちはみたいなことを言い出すんやんか。
そう
だ
ね。
そう、あなんか、あそうか、そういうそのアンチキリストみたいなんとか、そういうのもそのテーマに入れていくのも、そうかそうか、メタルってそういうのもあるよねとかも思ってたけど、なんか今度のそのロードオブカオスってさ、もう本当になんていうのかな、サタニズムがすごすぎるというか、ブラックメタルってそういうことなんでしょ。
いやなんかね、そこら辺結構難しいところで、この映画って言ってみたらインナーサークルとか、あとまあメイヘムっていうバンドの人たちが主人公なんやけど、これ実話でこのロード・オブ・カオスっていうの、そう、まあ、一応原作本もあってさ、あのブラックメタルの血のライター歴史っていう本があって、まあ、それが原作本になってんねんけど、こう言ってみたらそのまあ90年代初頭って、ファイトクラブとか映画があったけどさ、こう言ってみたらこう反グローバリズムがその若者の中でこう広がった時代でもあって、その北欧だって こう、まあ、言ってみたら北欧神話とかアニミズムとかがあったけど、うん、こうふっと気がついたらそれこそマイティーソーじゃないけどさ、
うんうんうん、
こう言ってみたらあの自分たちのアイデンティティの神話とかがアメリカのものになっちゃったり、
う
ん
ね、
音楽とかだって、うん、そのそれこそマドンナとかそういう風なアメリカのポップスターの曲をみんなが聴くようになって、
うん、
で結局それにイラつきを覚える若者たちが行き着くところがそのブラックメタルで、こうどうしてもそのあのアメリカ的なものと戦うためにはっていう風な、
うんうんうん、
になったらこうやっぱアンチキリストの方に走っちゃう人たちがいるっていう。
なるほどね。
そでそれの暴走を描いているのがこのロードオブカオスっていう映画ね。
そうやんな、うん、まあそのロードオブカオスの舞台はノルウェーなんですけど、うんうん、まあ本当にそのなんだろうな、まあ、実在したメイヘムっていうバンドをこうテーマにしててさ、
はいはい、
初期ブラックメタルシーンの中核的な存在やったよね。私はメイヘムっていうのは今回で初めて知ったけど、
うん、いやあのね、うん、悪名高いバンドなんですよ。そうそう、それが
でなんかその映画をその上映するのを決めた時にうん、うん、まずその映画のビジュアルをパッと見て、はいはいはい、そのこれなんていうメイクやったっけ、スコーピオン、
コープスメイク、
コープスメイク、スコーピオン、コープスメイクか、うんうん、コープスメイクしてるその、まあ、高齢カルキンの弟、ロリーカルキンっていう人が主役なんやけど、
うんうん、
彼のそのコープスメイクのねあの画像がバーンって出てきて、うん、それ見た瞬間にめっちゃやりたいと思ってでちょっと内容後からでいいやめっちゃやりたいと思って、うんうん、でそのまあ見たんやけど、
はいはい、
かなりこうショッキングやったというか、
うんうんうん、
これが実話やったんやみたいな、まあ、もちろんフィクションの部分もあると思うけど、そうね、うん、でまあ調べていくうちにその、まあ、さっき有人くんも言ってくれたけどインナーサークルっていうのをこの、うんうん、まあ、メイヘムのバンドリーダーのユーロニモスっていうのがまあ主人公なんですけど、
そうですね、
まあ、彼がまあ結成したってことなんかな、そのインナーサークルって。
そうね、うん、まあ、もともとはそのまあバンド活動の延長線上にあった、
うん、
そのまあ言ってみたら反社会的な行動がどんどん暴走していく、うん、集団がそのインナーサークルっていう、
なんか本当に誰が一番邪悪か競おうみたいな、うん、なんかそれだけ聞くとさもう結構その学生乗りのさ、うんうん、本当冗談のひどい冗談みたいな感じやけど、そうやね、うんうん、結構そのなんやろ本気にしてしまう若者たちがいて、
そうだから、うん、そのそれがその集団の怖いところっていうか、
うんうんうん、
そのきっかけを始めた人はただのその純粋さから来る悪ふざけやったりするかもしれんねんけど、
うん、
その周りにいる人たちがそれを真に受けちゃって、うん、でこうある種のファシズムじゃないけどそういう風な暴走につながっちゃうっていうね、う
ん、そうなんですよね。だからなんか俺教会爆破してきましたみたいな嘘やんみたいな、でもその、ユーロニモスは嘘やんって思いながらも、うん、やっぱりそのインナーサークルを立ち上げた本人であるっていうこともあるから、うんうんうん、よくやったってやっぱ言うしかないみたいなお前よくやったよみたいな、それこそ邪悪だよみたいな、うん、したらなんかやっぱ喜んじゃってさ、いろんなところで教会をこう燃やし出すんよね。
そうで、それが実話っていうのがやっぱすごいなとは思うんやけど、
う
ん、
もうその果てにはやっぱりそのなんやろ殺人事件を起こしてしまったバンドメンバーもいたし、うんうん、みたいなさ、
そうい
やーなかなかな青春時代やな
と。いやなんか本当よく映画化したよなって思うね。
って思うよね。ね、うん、まあ本当にそのまあ一応実話をもとにまああのフィクションも織り交ぜながらなんやけど、うんうん、その映画自体は1987年から始まって。で、
はい、
で90年代初頭を描いてるんですよ。
そうですね、うん、
であのノルウェーのまあまあオスロに、まあ、19歳の頃 の, そのユーロニモスがまあいるわけなんですけど、うんうん、彼はそのまああれなら幼馴染みたいな感じなんかな、友達らと楽しく、まあ、あのメタルバンドをやってたんですよ。
そう
ですね、
うん、
であの俺たちが真のブラックメタルを追求していこうぜみたいな感じで、うんうん、メイヘムっていう、こうバンドを立ち上げるんやけど、
はい、
まあ、あのそこに、新しくそのボーカルを迎えなあかんねみたいな感じで、うんうん、ボーカルを迎えたらそいつがめちゃめちゃそのなんやろな大変な人物やったんですよね。
わかりやすく言うと、うん、あのキングオブゴスみたいな感じよね。
そうやんね、
完全死に取り憑かれちゃってる人っていう、うん、そう
そ
う
そ
う、
なんでそんなに死にたがってるのかわからへんけど、うん、やっぱすごい自傷癖もあって
うん、うん、
でそれこそそのライブのパフォーマンス中にその自分の体をわーってこう切り刻んで、うんうんうん、もうあの痛かった、すごい痛かった、どうやって撮ってんねろって思ったけど、本当
この映画描写が痛そうっていう、
痛そう、もうどうやって撮ってんねろと思いながら、あの見ながらその観客に自分の血をうわーってかけたりとか、うんうん、あと豚の頭を、
ね、
観客
豚の頭ね
にわーって投げたりするんよ。もうドン引きやけど、やっぱりその当時のそのなんやろ まあ、若者たちからは熱狂的な支持を得たわけで、うんうん、めっちゃかっこいいみたいなねことになったんやろうね、うん、で、まあ、やっぱりその最初のボーカルの男の子は死に取りつかれすぎてて、まあ、もう途中で自殺しちゃうんですけど、
はい、
その自殺をした姿を発見したのが第一発見者がユーロニモスだったんですよ。
そうですね。
でユーロニモスはそのボーカルの死っていうのをこのメイヘムの宣伝に使えへんかってこう思ってしまうっていう、うんうん、もういろいろ狂ってるけど
そう、うん、でそれをジャケ写にしちゃうっていうね。
そうらしいね。私はちょっと怖くて、うん、ジャケの写真はもう検索してへんけど、
うんうんうん、
まあ警察とか呼ぶより前にその親友じゃないですか、ボーカル親友のその死んでる姿を写真に収めてこれを使おうみたいなね。
そういやなんかね、まあ、結構それって本当に有名な逸話というかさ、
うん、
その、まあ、言ってみたらそのなんていうのかな、メンバーの死体をジャケ写に使うっていうのが、うんまあ、やっぱり倫理的にどう考えてもアウトな行為やん、
ね
うん、でそれをその映画でどういう風に描くのかなって自分は思ってたんやけど、
うんうんうん、
そこの描写がさすごく上手くて、まあ、もちろんそれはその映画が上手いっていうのもあるし、
うん、
演技をしてるローリー・カルキンが上手いっていうのもあると思うんやけど、
うん
こうまあ、言ってみたらバンドとして大きくなりたいみたいな自己顕示欲と友達が自殺してしまったっていうそのすごい悲しみとっていうのがもうすごいちゃんと描かれてるっていう、
そうやね、本当に共存してたね、うん、あのシーンの中にはね。でやっぱりそういうそのことをしたメイヘムっていうのはもうどんどんこうなんだろう熱狂的に、
まあ、過激派としてね、
としてね、うん、応援されていく中でバーグっていう男が出てくるんですよ ね、
そうですね、
うん、俺を仲間に入れてくれと、
うんうん、
もう本当に普通の男の子やったと思うねバーグって、
まあ、ただの音楽好きのね、
うんうん、そうそうそう。で彼がどんどんそのなんやろな、俺はみんなとは違う、俺こそが真のこうブラック
メタルの、
そうメタルのこう、うんうん、王になっていくんだみたいな、こう自分のアイデンティティを確立するためにそこにズブズブにはまっていくっていう、うんうん、もう誰も止められへんし、
うんうん、
なユーロニモスもその自分が焚きつけてしまったっていうのもあるから止められへんし、
う
ん
ね、
みたいな、
う
ん、もう最悪の青春がそこから始まっていくっていう
そういやー本当すごいよね。
すごかったね。結構これを映画館で、
うん
2時間拘束されて見た後立ち上がれへんのちゃうかなって思う。いや
ぐったりするでしょこれは、うんうん、
でも一方で今年のベストに上げてくる人はいるやろなっていうぐらい
自分はね大好きよね。
すごく映画として良かった、うん、いい面白い作りやなと思って、やってること描いてることはかなり辛いんやけど、ね、もちろん R18 指定の映画なんで、うんうん、良い子は見に来ちゃダメなんですけれどもねいやこんなことが本当にあったんやっていうまず衝撃やな。
うん、この監督してるジョナス・アーカーランドって人が、うんまあ、初監督の人なんやけど、
はいはい、
バソリーっていうバンドがあってさ、
うんうん、
北欧 で、
うん、
でこのバソリーっていうバンド、まあ、なんかバンドっていうかほとんどソロプロジェクトみたいな感じなんやけど、
うんうん、
この人たちの影響を受けてそのユーロニモスたちは、
うん
まあ、ブラックメタルをやるっていう、まあ、言ってみたらその北欧メタル、北欧ブラックメタルの思想みたいなバンドにいた人がこの映画を監督してるっていう、
うんうん、ああそっか、だからそうそう当時の様子がよくわかるみたいなことなのかな。そうそうそ
う
そ
う、だからなんかこう、うんうん、まあね当時の人とかにいろいろインタビューを取って、
うん、
そのやっぱ時代をすごい再現してるんやけど、
うん、
この監督もやっぱちょっと面白い人でさ、
うん、
こうなんていうのかな、もちろんそのこの90年代初頭とかは完全アングラ中のアングラやったわけよね、うん、ブラックメタルっていうのは、
うん、
やけどそれがどんどんどんどんその世界的にやっぱ音楽としてすごいって評価されて、
うん、
こう言ってみたらポップになってくるわけよ。
ああなるほど。
そう、うんうん、まあメジャーデビューするみたいな、わかりやすく言うとね、
うんうん、
でそれでもうなんかそのポップになりすぎて融通が効かなくなったブラックメタルに嫌気がさしたこの監督は、
はい、
映像の方に足を踏み入れて、
あ、そうなんや。
そうそうそうそう。うんうん、で、なんか PV とか作りながら、
なんかマドンナの PV 撮ったりとかしてて、そうそうそう
だから PV とか作りながらその映像の勉強をしつつ、
うん、
なんか10年越しでこの映画を作ったっていうね。
あ、そんなに準備期間。
そうそうそうそう。むちゃくちゃ準備してはる。
なんかロリー・カルキンの元に話が来たのが 3,4 年前みたいなことはなんかインタビューで読んだかな、はいはいはい、が結構あの準備期間を経て、うん、あのまあ、その役になりきるための準備みたいなのも時間かけてやったみたいなのはインタビューで言ってたけど、うんうん、まあ、もちろんそのメタルバンド の, その、ね、あれやから髪の毛すごい伸ばしたんやろなって
まあそうやね、あれね、
あの似合ってんなって思ったけど、すごい、まあ、これから気に弟がいたんやっていうのは私今回初めて知った。
あ、本当に、うん、あのスクリーム4とかに出てはるけどね。
あ、そうなんや、うんうん、よう似てんなと思って。
そっくり、本当に
そっくり、うん、お兄ちゃん何してんのかなってふと思ったりもするけど、
お兄ちゃんあるよ最近、うん、あのもう開き直って、うん、あの大人になったケビンとかをあの CM とかで機器としてやってるってい
う。あ、そうなんや。
そうそれこそ
あーみたいな、
うん、あの、うん、あれほらこうホームアローンでさ、うん、あのいろいろセッティングしてた防犯設備も、うん、今やったら Google のボタン一つでできますよみたいな CM 出たりとか。
あ、そうなんや。
そうそうそう、あの、なんか向こうの YouTuber と一緒にホームアローンのなんかスーファミのゲームするみたいな企画やったりとか、なんか
結構ネタっぽい感じで、
そうそうそう、あの自らをネタ枠として受け入れたっていう。
ああ、そうなんや。いや、なんかその、まあ、ロリー・カルキンは、まあ、これカルキンをこう誘って、うんうん、あのアメリカで一緒にロード・オブ・カース見に行ったみたいなんやけど、はいはい、お兄ちゃんすごい気に入ってくれたけど、うんうん、俺のラブシーンだけはもう気持ち悪いっつって見てくれへんかったみたいなことを言ったりもしてて、で、まあ、その、まあ、ロリー・カルキン自体もそんなにメタルに詳しいわけではなかったそうで、うんうん、結構勉強したみたいなのがあったな。うん、
まあ、マコーレ・カルキンはあのマリリン・マンソンとかと仲いいからね。
あ、そうなんや。そういうこういう
関係が結構こういう関係
あるんよね。
面白いっていう。
で、なんかそのなんやろ、メタル、あ、メタ、なんやろ、ブラックメタルってまあこういうことよみたいなことを、うんうん、その撮影中に教えてくれる人がいたみたいで、そのアドバイザーみたいな人が、はいはいはい、あのもっとこういう動作するし、うんうんうん、もっとこういう態度やしみたいなとかを、はいはいはい、すごい鏡見ながらめっちゃ研究したみたいな。いや、すごいかっこよかったよね。
いや、かっこよかった、うん、ほんまになんかすごい、あの実際にやってはんのかなこの人みたいな雰囲気があったよね、
うん、で、なんかそのライブシーンを撮るやん、そのロード・オブ・カオスの中で、うんうん、 ね、でそのライブシーンの時に追加撮影でメタリカの PV も撮ったみたいな。
あ、なんかそうそうそう、うん、やっぱそれ監督に依頼が来たみたい
だ
ね、
うんうんうん、だからまあちょっとね、あの映画見てこのビジュアルめっちゃええわって思ったらメタリカの PV も見てもらえたらと思いますけれど、ま
あ、メタリカの PV 見てからこの映画見るの
もあるからね。あ、そっちもね、うん、おすすめ。まあなんやろうな、普通の男の子たちがこう特別になりたくて一生懸命やった結果がもう全然違う方向に行っちゃうみたいな、
そう、
切ない青春物語ですよこれは。
いや、本当になんかこう、うん、自分結構こういう暗い青春映画好きやからさ、うん、こうグッときたんやけど、
うん、
やっぱりなんかこの映画の不思議な魅力って、
うん、
こう言ってみたらテロリズムとそのバンドとしてのなんか成長を望む姿というか、言ってみたらそのバンドとしてはすごい純粋なわけよね、やっぱりね。
そう
よね、
うん、
でそれとそのテロリズムの関係性みたいなのがすごい面白かったなと。
うん、確かにね。音楽でもシガーロスが務めてますからね。
そう、間でね、すごい綺麗 な
綺麗やけどなんかまあ聞こえてくるので、それもぜひ劇場でね、
そうですね、
確かめてほしいなと。
メイヘムの曲も40曲以上使われてるよね。
あ、なんか実際にそのあの出てる、まあ、ロリー・カルキンとかが演奏してるシーンもあるらしいんですよ、うんうん、まあ、もちろんその音はね差し替えはしてるけど、そうね、うん、その楽器も弾けるようにしたみたいなとかも言ってて、うんうん、まあ、なかなかにあの衝撃的な今見るべき映画じゃないかなと思いますよ。
そうね、うんうん、
まあ、ロード・オブ・カオス南海館では4月9日から結構多分長めにやろうかなとは思ってますね、
はい、
うん、まあ、もしかしたら途中でもう耐えられへんって言って出てきちゃうかもしれんおじいちゃんとかやったら何これもう耐えられへんみたいなこの青春は辛いのナンバーワンみたいな、ね、感じもするけど、はい、なんかその映画の中でさ、
はいはい、
すごいこのなんかゾンビものとか、うん、なんかあのさ、なんていうの、映画見てた
やつやん、あの資料の腹渡とかブレインデッドとか ね、
とかね、うん、見てたよね、まあ、あの世界観が好きな人たちはぜひね南海館であの何ボイドサウンド映画祭とかもやるので、はいはいはい、あの見に来てほしいなとか思いながら、全然違う宣伝やけどさ
まあホラー映画特集というか、
そう、ホラー映画特集もやってるので、うん、まあロード・オブ・カオスホラーものやね、 多分。
そうね、まあ、ホラーと言っちゃってもいいかもね、うん、
いいかも、ホラー青春ものになります、うん、ぜひねこの初夏の前にゾゾッとしてもらえたらいいかなと思います、はい、じゃあ今回はこんなところで、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。